週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグルくんラジオ、略して
グルラジ。
今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組はアブリアモノノフクリエイターチーム LT4 の提供でお送りします。こんばんは。グルくんラジオ、略してグルラジオは県内外の様々な情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。グルラジ2週目進行担当、ちょっと風邪気味のベッチです。
クスノキです。
機材久しぶりで緊張してます。コミです。
はい、というわけで、ね、久しぶりの機材ということで
、はいね、もう放送前も、ね、ちょっと事故ってたからね。
そう、すごいコミちゃんの方から緊張感が伝わってくる、ね、はい、放送スタートとなりました、はいはい。で、今日はスタジオ来るまで寒くなかったですか？
いや、めっちゃ寒かった、
うん、寒かった。
もう今も寒いもん正直
北海道出身のお二人が寒いというい
やいや、北海道言うて暖かいからね、
うん、暖かいです。
冬も暖かい、はい、冬が暖かい、
はい、冬が暖かい。そう、
地上歩かないから。
地上歩かない。
そうそうそう、
もう家に引きこもる。
基本的に引きこもってる。
はははは。
いや、引きこもってるっていうか、
まあ、なんか地下に入っちゃうから、う
ん
う
ん、あ、
暖かいよね。
そうそうそう、
はいはいはい。へえ、そうなんです。なんか県外ではね、電車が、うん、止まってしまったりとか、
ね、15時間でしたっけね。
15時間電車の中に、
そうそう、閉じ込められて
立ちっぱなしだった人もいるとか。
辛いよね、うん、自分がもしそうだったらって思ったらもうゾッとする
15時間立ちっぱなしとか
ね, ねありえるよね、うん、でもモノレールでもありえるってことだもんね。15時間立ちっぱなし、万が一があったら、
ね、止まっちゃったらね、
うん、いやモノレールはね、止まっても15時間は立ちっぱなしにならないと思うん
です
よ沖縄の場合は。
沖縄の場合は、
昨日止まりましたけどね、
うん、昨日止まったらしいですね、
それは何分ぐらい。
これ40分ぐらい止まったみたいなんですけど、
40分だったらまあ確かに
立てられるかな。
止まったらどうやってこのモノレールを助けるかご存知ですか？
いや、知らないですね。
これ後ろの車両を押していくんですよ、モノレールを。
もう
後続車が、はいはい、
来て車両で、
はい、押して、首里駅と那覇空港駅にはホームが2つありますよね、
はい、
終点、支店、終点だから、そこの空いてる側に突っ込んでおくっていうことで、後ろの子が押してくるんですよ。
じゃあもう相当ソフトにこう接触してってことですね。
そうそう、そういうふうに連結というか、まあ、押すようにして移動させる。そうですよ。見たかったね。
見たかった。見た人いらっしゃるんですか ね、リスナーの方の中には ね、うん、
誰か写真アップしてください。
そう、見てみたかった。
人任せだけど。
はい、というわけでグルくんラジオでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。グルラジへのメッセージはツイッターひらがなでハッシュタググルくんラジオ、ハッシュタググルくんラジオをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマーク、グルくん .沖縄、メールアットマークグルくん .沖縄までお願いします。ツイキャスの方では、リアルタイムで配信しています。こちらに届いたメッセージはリアルタイムで、放送中読んでいきますので、どんどん、メッセージの方をお待ちしております。ちょっと原稿がめちゃくちゃになっちゃいました私はい、ということで、はい、続いてのコーナーお願いします。
はい、
ですね、犬猫リング2回目になりますけれども、クスノキ担当のコーナーでございます。今回はですね、ドッグフードのお話をしたいと思います。我々みんな犬飼ってる
方
ですよね、
はいはい
はい、犬何飼ってます？コミちゃん。
ミニチュアシュナウザーです。
あらあらあら、はい、かわいい博士みたいな、
はい、かわいい、はい、
田辺家は、ベッチ家は
ベッチ家はボーダーコリーと芝のミックスなんですよ。
我が家の雑種犬も なんか似てるんだよね。
そう似てる
んですよ。なんか血筋が一緒じゃないかなっていう。
そうなんか顔の感じも似てる
し。そうそう、いとこぐらいな感じの似た子がね、いてちょっと親しみを覚えちゃってるんですけど。
勝手に
そんなあの私でも実家の方にもあのシーズっぽい犬がいたりとかですね、飼ってるんですけど、今回ペットフードについてちょっとお話を聞こうということで、那覇市阿目区にあるペットショップの OPF さんに伺いまして、ちょっとスタッフの方にお話聞いてきました。こちらはですね、ドイツのベビタル社というところのドッグフード、ベルカンド、キャットフード、レオナルドっていうものがあるんですけど、これの日本総代理店、日本です、沖縄市の日本総代理店らしいんですね。で通販とかでもあの県外からあの頼む人が結構いるようなフードで、ドイツって結構ペット先進国って言われてるんですけど、なんかニュースとかで見たことありますかね。あの殺処分とかがない。
あ、そうなんですか。
で電車とかも犬乗れるし、そうなんですよ。しつけをすることがもう基本なので、税金もかかるんですよ、あの犬飼うことでね、お金もかだから、そういった人しか飼えないっていう。でアパートとかで犬をなんていうのかな、散歩もさせなかったらこの保健所みたいな人が来て指導すると、飼い主をね。
あ、もう子供と同じっていうことなんですね。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
すごいですね。
そういったあのドイツなので、結構フード関係もですね、厳しい基準が設けられています。でそういった基準をクリアしているということと、まあ、厳選された素材でですね、人間レベルの素材だけを使っているそうです。であと合成着色料とか化学調味料、合成保存料というのを不使用、あとで、ね、グルテンフリーということで小麦粉不使用になっています。で本来犬ってアレルギーないらしいんですけど、うんうん、アレルギーあります？皆さんのうちの犬は。
いやー、ないと思います。何でも食べます ね、 野菜とかも。
本来はないらしいんですけど飼い主が割と気にするらしい、ね、そういったもので、そういったのを対応したフードということです。だからやっぱりね、あの信頼性が高いということで選ぶ人もいるそうですね、ドイツのフードということでね。でこの必ずしもね、このいいフードをあげなさいということはないと思うんですけど、やっぱりドッグフードっていうので病気が治るとか、うん、そういうのではないんですよ。病院食とまた違うので。ただあの本人たちの免疫力を高めて病気になりにくくする体作りということの総合健康食としてのドッグフードを選んでほしいというようなお話していらっしゃいましたね。で、まあ、ドッグフードね、実際どうやって選んでいいかわからないという悩みがある方も多いかと思うんですけど、じゃあどうやって選びますかねっていう話聞いたんですね。でドッグフードって割と犬種ごとに決まってったりあるじゃないですか。あの何用、パピヨン用とかね、ちっちゃい子たちよくあるんですよ、はいはい、あのポメラニア用とかありますけれども、うんうん、まあ、そういう犬種というよりは個体差がやっぱり大きいので、その子に合うものをあげないとやっぱり合わないのあるらしくて、
なるほど。
実際合わなくとないとどうなるかっていうと、やっぱり痒みとかあるらしい。
で、ね、
赤みとかそういったものが出るそうなんですね。だからそういったものが出ないかっていうのをチェックしてあげるっていうのが大事らしいです。でやっぱりフードをね変えるとお腹が緩くなる子もいるらしいんだけど、それ1週間ぐらいはやっぱり人間でもね合わないものを食べたり最初のものを食べるというのがあるらしいので、1週間程度は普通なんだけど、やっぱり1ヶ月とか続くようであればフードが合ってない可能性もあるかもしれませんということでした。で個体差を考慮してフードを選ぶということで、あのいろんな素材によって好き嫌いもやっぱりあるので、このフードはしょっちゅう変えない方がいいらしいんですよね。
そうなんですか。
これと決まったらこれあげて、飽きたか食べんぞって言ったらじゃああげんぞみたいな感じで、
へ、
うん、お腹すいたら絶対食べるので、これ獣医さんにも私言われたんですけど、食べなければ避けなさいって言われるんですよ。わがままだからお腹すいたら絶対食べるから。
そうなんですね。
でうちの子はあのわがまま放題してましてね、あのカリカリのフード食わないですっていうそんなの僕のご飯ではありませんって言って食べないんですけど、まあまあ私のしつけが悪いですねこれはね。でまあそういった価格はやっぱり高いです、こういった素材にこだわっているフードは。ただ高いですけれども、健康でね長生きしてほしいっていうのはやっぱり飼い主誰もの願いでもありますし、やっぱり病院にかかると人間と違って保険ないのでね、結構お金もかかりますので、食べ物で免疫力を上げるというのはあのやっぱり飼い方としてはいいのかもしれないですね。 今回取材にご協力いただいた OPF さんはですね、アルファベット OPF で、ネット検索していただけるとオンラインショップもあります。フードの購入もできます。で、皆さんもちょっとよくわかんないなっていう時はぜひペットショップの店員さんに直接相談してみてくださいね。じゃあちょっとアドバイスもらえると思いますので、フード選びこの際で、ね、この機会にちょっと考えてみてはいかがでしょうか。以上、犬猫リングでした。
というわけで飲み仲間のコーナーの前に、メッセージの方いただいてますのでご紹介します。ヨシーさん、こんばんは。今夜も寒いですね。こちら四国愛媛は、市内中心部でも雪が降ってますよということで。
四国も雪降るんだ。
降るんだ。
私めっちゃびっくりしてる。
今日なんか九州ぐらいも降ってる。
あ、そうなんですか。九
州も、私の地元も降ってたみたいですね。
私明日から福岡なんだけど大丈夫かな。
いや、もう多分この沖縄の寒さで死にそうになってるから、もう福岡着いたら大変なことになっちゃう。
ダメだ、頑張ろう。
でもう一件、長谷川さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、遅くなっちゃったよということで来てます。
来ていただいて本当に嬉しいです。はいはい、
安心しますね。
安心しました。はい、
いつもの感じ。
今日だからコメントが来ないのかなと思っちゃいましたよ。
ドキドキしてたよね。うん、はい、はい、ということでこれから、今日から飲み仲間というコーナーをお届けします。このコーナーではお酒を飲みながらゲストの話を聞いてワイワイしていこうっていう感じの楽しいコーナーをお届けしていきます。第2回目の今夜も前回に引き続きスタジオにゲストをお呼びしています。今回私また初めましてのゲストさんなので、ちょっとドキドキしながらお届けします。じゃあ最初にですね、乾杯をしていきます。乾杯の挨拶は沖縄の方言でカリーですので、皆さん一緒に続いてください。いきます。カリー
カリー。ということで、こみちゃん遠いから乾杯が、
そう、残念ながらできなかったんですよ。
はい、
ちょっとカリー
カリー
持ってないけどね、うん、そうそうそう、カリー
ってということで、
はい、はい、ツイキャスご覧の皆さん見えてると思うんですけれども、画面右側に男性がいらっしゃっています。本日のゲストの、前田さんごめんなさい。今日はどちらからいらっしゃったんですか。
東京から来ました。昨日着いて、
はい、
寒い真っ只中の沖縄しかまだ体験してないんですけど、
はい、あ、そうなんですね。
でもきっと滞在中寒い沖縄のままかもしれないですね。
確かに確かに、
うん、一応天気予報では日曜から少し回復の兆しが見えるらしいので、
少し
帰る日だけは22度までという予報にはなったんで。
あ、そうなんですか。はい、月曜日帰られるんでしたっけ。
そうです、月曜日です。あ、じゃあ日曜日が19度ぐらいで
し
たね。
嬉しい。
じゃあなんとかギリギリ、
うん、でも東京だったらまたその逆に寒くなって、
でも多分東京もそれに比べて暖かくなってるはずだから、多分だから帰ったら今日ぐらいの気温ですよ。
今日ぐらい、うん、でも気温差、確かにこの間ベッチさんも気温差にやられて風邪ひいてたから、気をつけてください。
お正月ね、地元に帰って、うん、で沖縄暖かかったから、うん、もう気温差で完全に喉からやられて、ね、すごい苦しんだので、ね、皆
さ
ん本当に気をつけないと、今年の風邪は多分喉からです。
喉からやばい、薬の CM 見たくなってきた。
そう、喉からなので気をつけてください。
はい、
でツイキャスの方コメントいただいてます。長谷川さんカリーということで、吉井さんもカリー
カリー、
いいな、これから仕事で運転なので飲めない、羨ましいですということで、
お仕事頑張ってください。
もう堂々と飲んじゃいます、すいません。オリオンビールを、はい、はい、長谷川さん観光の人ナンパっていうことなんですけど、実はですね、はい、本当にちょうど1年前に、
うんうん、
立ち飲みのお店、
はいはいはい、
足立屋さんで、
はい、
知り合いまして、
バッタリーみたいな、紹介みたいな感じ。
いや、もう
お店は立ち飲みで、ね、 こうなんか横の人と結構気楽に話せる感じで、一人で旅行に来てた私はそれがちょっと楽しくて毎晩のように行ってたんですけど、
毎晩のようにいますっていうことだったんです
ごい、
え、観光に来たのに毎晩いるのって思いつつ
沖縄来たのは何回目ですか。
とですね、これで3回目なんですけど、1回目はもう中学校の修学旅行とかなんで本当に防空壕とか
はいはいはい、
真面目なやつですね。
私はサトウキビの収穫体験でしたね修学旅行は。はい、
でもなんか沖縄に触れてますね。
そう、沖縄に触れちゃって、うん、でもそのね、観光雑誌に載ってるようなことっていうのをね、修学旅行、
世間の沖縄と僕の沖縄は違う、
そう違うっていう、修学旅行は全然違うっていう、う
ん、確かに。でそこで1年前にちょうどばったり知り合って、
そうそうそう、
でその時ちょうど前の何でしたっけ、
あのフォトリングラジオ、
フォトリングラジオ始めると言われてちょっと聞いてて、はい、たまにこうメッセージを送ったりしてた、
そうなの で、
そうなんです、ね、
フォトリングラジオを聞いたことある方はあれです、足立屋の丸々さんです
お招きいただいてありがとうございます
楠
木さんは記憶があ
、はいはい、あのメッセージをいただいて大変ありがたく思ってお会いできるとは光栄でございます
そう、それでたまたまこの飲み仲間の放送日に沖縄にいらっしゃるっていうこと
すごいね、
うん、すごい偶然なので、
前回もそうだったしね、
そう前回の飲み仲間のゲストさんもたまたまこの日に沖縄にいますっていう、う
ん、何か持ってますねこの
番組、そうこの番組のこのコーナー何か持ってるんです、
毎回結構ねギリギリに決まるからねゲスト
は、そう、もう本当に昨日ですもんね連絡したの
いただきましたね
奇跡的に、はい、あ、長谷川さんから俺は会社の旅行で熱中症、熱中症今ですか、今じゃないよね、
いや沖縄
の間
びっくりした
みんなだから沖縄になんか来た時の思い出が、
う、ね、うん、苦い思い出がねちょっとあるみたい、
うん、でも沖縄ならではな感じの思い出ではあるっていう、う
ん
う
ん、私も最初に沖縄来た時なんかいろいろ手違いで野宿したんですよ
え、それはでもすごく思い出になりました
楽しかったです、はい、で、今今回は観光ですか。
そうですね、観光と言っていいのか、なんかもう飲むつもりで来てますから
でもお仕事じゃないんですね。
そうです、仕事ではないです、
プライベートな感じで、はい、で飲みに来て、はい、で足立屋
もう行きます、
行きます、
まだ行ってないんです、
まだこれから、これから
昨日はどちらで、
昨日は、まあ、あの市場の裏手のあたりで飲んで、その後境町、
境町の方に、境町を知ってしまったんですね。
そうです、今回去年境町聞いて、昨日も行ったところでちょっと横で話してたお父さんから境町も面白いよっていうような話をいただいて、ちょっとそれは行かねばならないと思う。
もう沖縄の飲む方にハマっちゃった人は絶対境町も行かなくちゃいけないですね。
義務だよね、
うん、義務だと思います。
いやでもしばらく私境町行ってないかな、1年ぐらい行ってない気がする。もうぜひぜひ今度来た時は一緒に境町で飲んでください。
境町収録になって
でも本当安くていいですよね、あそこ。まだ行かれたんですよね、
昨日行きました、はい、
安いですよ ね、
安いですね。
でも皆さん何飲んでました、オリオンビール。
あのちょっと寒いのか、うん、お湯割りっていう声をすごくたく
さんやっぱ寒かったから、
ね、昨日も寒かったもんね、
昨日も寒かった。
この1週間ぐらい寒いからさ、
うん、ずっと寒いから ね、
みんな多分お湯割り飲んで、うん、泡盛りですか。
お湯割りかは分かんない
です。お湯割りで多分通じるんですね、
はい、今日もちょっとここ来る前に実は少しだけ寄ってきちゃったんですけど、
あ、そうなんですか。
すごい、
お湯割りが良かったですね。
お湯割りが
やっぱり店の中の人はいいんですけど、外で飲んでる人は寒い寒いって言って、
ああそうかそうかそうか。でね、結構ね半分外みたいなお店が多いから、あの市場の方行くと、
ね、うん、
どうしてもね温かい食べ物と、
う、うん、
お酒が
欲しくなるよ、
ね、欲しくなるっていう、
おでんとか食べながらね、
う
ん、
そう、
あのこの飲み仲間のコーナーするとき毎回寒いから、
寒い、ね、
もう毎回おでん食べたくなるのもうね、ここにおでん用意してほしいもん
そこまでちょっとここのスタジオで準備できない、
うん、やっぱ収録だね、収録して
収録しておでん
をおでん食べながら
食べながらっていう、
ここに持ってきてコトコト
コトコトコトって
やりたい。
それね多分誰も喋らなくなるじゃん、
確かに、
うん、ラジオなのに
早くできないかなみたいな、
ね、
そうそうそう、
ベッチ私が食べたかったやつ食べたとか絶対ないじゃん。あ、瀬川さんから飲むだけの沖縄って贅沢羨ましいということで、贅沢です、
はい、贅沢させていただいております。
毎年1月に来てるんですか。
そうですね、あのやっぱりオフシーズンというかみんな正月に来て、
うんうん、
この時期は来ないかなという予想のもと来てるんですけど、なんか 去年もそうだったんですけど、ちょっとその前の週と比べて気温が随分低い時期になっちゃってるんですよね。俺が寒波持ってきてる
やばい。ちょっとそれはそれはちょっと困りますよ。ここのみんな怒りますよ。
できれば夏に来てほしいね。
夏に涼しい風をスッと持ってきていただけるとすごい嬉しいですね。
1回目沖縄来た時はどこ行かれたんですか。1回目じゃない、2回目ですね。
あ、そうです。そうそう、去年来た時は、うん、まあ、普通にあのいわゆる観光地ですね。レンタカー借りて美ら海水族館とか、南側のガラス村とか、セイバー滝とか、
もう定番の観光スポットを、
はい、ちょっと今回もバスツアーでどっか行こうかなと思って見たら、あ、去年回ったところばっかりだなってなっちゃって、
ああ、ツアーになっちゃうとそうかもしれないですね。
そう
か、
北も南も回ってしまったらもう、
そう、大体那覇に拠点を置いてると大体この辺
じゃないですか。うん、そうですね。
私ももう沖縄どこ巡っていいかわからないかもしれない。
沖縄観光しようと思ってるの。
そう、沖縄観光したいなって思って考えてるんだけど、
それこそあのリスナーの皆さんにこのなんか地元ならではのスポットを紹介してもらって回ったりとかいいですか。うん、
紹介してください。本当に
本当にね、欲しいね、
欲しい。もう言われたら絶対そこ行くから、もうなんなら歩いて行くんで。
歩いて行くね。
歩きたがりなこみちゃんが歩きたがりだから。
そうそうそうそうそう。
今回の滞在は日中は何をされるんですか。
日中は、まあ、今日はちょっとパソコン持ってきたんでずっと昼間仕事してます。
そうなんですね。お仕事しつつ夜は飲んでっていう、はい、
まあ、夜飲めればあの、そう、ちょっと出かけようかと思ったんですけど、ちょうど雨降ってきたり寒かったりで夜飲めなくなってしまいまして、
今日は特にね、沖縄ってやっぱり雨観光できるところっていうのが少ないから、ネットで調べてもね、美ら海水族館も一本だけ押してくるっていう感じで、あとはなんか体験系をっていう感じで、
ねねね、遠いもんね、美ら海とか
なったら、美ら海とかになると遠いからね、
気楽に行けないから、
ダイビングとかちょっと時期じゃないな。
確かに。
ちょっとこの日にやると風邪ひいちゃうかも、ね、一発で、
ダイビングっていつからできるの。海開きっていつぐらいなるんだろう。
海開き
早いですよね、ポワンシーより、
結構早かったけどね。
3月4月、
そうですよ、もう、
あ、そういえばなんか桜咲いたみたいなニュース、
あ、そうです
ね、そうですね、その時期ですね、
ぜひ桜こっちで見てって、で東京帰ってもう一回見れたら素敵じゃないですかね。見たことある。
これは結構北部の方、
那覇はまだじゃないですか。
あ、そうなんですね。沖縄の桜一回も見たことないんですよ。
あの結構濃ゆいピンク、
梅みたいなね。
梅、へえ、那覇でも咲きます。
咲きます。代々木公園とか咲きます。
那覇、うん、市内も咲きますね、
行きたいな。
はい、
はい、おわ、おわ、桜持ってきていただきました。すごい、
あ、すごいな、
すごい、桜を見たいと言ったらスタジオに桜が来ました。今
本物だよね。
すごい、
え、すごい、
そうですね、あの、イケてあります、ね、
だからこのくらい濃いピンク、
濃い、
随分しっかり色ついてんですね、
うん、今すごい、なんか酒のせいもあって感動してる。
今びっくりした ね、
うん、なんだろうと思ったら桜が、
こんな早い時期のお花見ができると思うん
です。ですよね、うん、1月ですよ、考えられない。
もう桜祭りですからね、桃飛ぶとか、名護も月末には桜祭りです。
はい、ということで以上で、今日から飲み仲間のコーナーを終了します。硬いですね。ちょっと待ってくださいね。はい、ということで長谷川さんからも桜か早いねということでコメントいただいています。
早いですね、
早いですね。では、ぐるラジからのお知らせです。ぐるくんラジオでは番組を支えていただける方をぐるぐるファミリーとして、常時募集しています。いろいろ特典があるので皆さんぜひご応募ください。
くるラジオ放送終了後 FM 那覇のウェブサイトからポッドキャストでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。くるラジへのメッセージはツイッターでひらがな、ハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオつけて投稿してください。またツイキャスではリアルタイムでいただいたメッセージをご紹介していきます。くるラジはリスナーの皆さんと一緒に作る番組を目指していきます。たくさんのメッセージお待ちしてます。はい、ということでそろそろエンディングのお時間となっています。前回がね1時間スペシャルだったから
なんか、めちゃくちゃ気抜けてしまってごめんなさい。
あっという間でしたね。
本当にあっという間でした。
あっという間でしたね。次回のグルクンラジオもうコミちゃんスペシャルだよね。
そうなんですよ、コミちゃんスペシャル。来週は恋するコミちゃんと、はい、あとコミちゃんカメラを買うの、買う、まだ買わないか、
顔かなの巻き、
まあまあね、うん、雰囲気ね、はい、っていうコーナーをお届けするんでぜひぜひ皆さん聞いてください、
はい、あのメッセージの方もお待ちしていますのでどしどしお送りください、
ね、おすすめカメラなんか教えてくださいね。
そうですね、こみちゃんも実際に今カメラ選びをしてっていうところなので、そうそう、
最近ちょいちょいカメラ屋さん行って見てるんだけどもさっぱりわかんないからやっぱクスノキさんに聞こうって思って
そうなっちゃいます。そうそうそう、
あのカメラ好きのリスナーさんたくさんいらっしゃるので、
はい、
ぜひ聞いてみてください。はい、グルクンラジオはアブリやモノノフクリエイターチーム LT4 の提供でお送りしました。次回1月19日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
クスノキと
コミでした。
さようなら、
またねー。